たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。時刻は2時14分になるところです。続いてのコーナーは倉敷歯科医師会のあなたの口を守りたいです。少しいつもより時間が早めですけれども、健康に関するお口のお話、歯のお話伺っていきましょう。今日は倉敷歯科医師会理事の清水秀樹先生にスタジオにお越しいただきました。清水先生、こんにちは。
はい、こんにちは、清水です。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先生、今日私服でお越しいただいていますけれども、はいはい、シャツにカーディガンで、やっぱりこういう脱ぎ着ができる気温のね、お洋服一番最適な感じですね。
ありがとうございます。
気温差がやっぱりこう激しいので ね、
そうですね、朝寒いですもんね。
難しいですよね、ええ、でちょっと動くと汗ばんだりとかもしますけれども、はい、あ、ちょっととても素敵な格好だなと思ってご紹介させていただいちゃいました。さあ、毎月、歯科医師会の先生方に歯に関するお話を伺っておりますが、今月のテーマ教えてください。
はい、今月はライフステージと歯科ということでお話ししたいと思います。
はいはい、今までにもね、高齢者のとかお子さんのという感じで、はい、そのポイントポイントに絞ってお話をいただいていたことはあるんですけれども、ライフステージとなると人生長く考えなきゃいけないですね。
まとめですね。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
ですね、皆さんそうだと思うんですけど、高校卒業までって学校で年に1回歯科の検診って必ず受けますよね。
はい、あります。
ありますよね、はい、でそうすると、もちろん治療が必要な場合っていうのは治療勧告の用紙をいただくわけで、
はい、
それをもとに、当然かかりつけの歯科医院で治療してもらえばいいんですし、
はい、
今は倉敷市の場合、小学生卒業まではもう歯科の治療費は無料なんですよね。女性が出るんで、
はい、
ですから、こんな言い方するとあれですけど、小学校卒業までに一通りちゃんと直しておくと、いいんじゃないかなと。
そうですね、はい、親としてはやっぱりこう、ね、6年生も終わる頃になるとね。
そうですよね、
ちょっともう一回先生に見ていただくのか。
そうです、だから中学校入学前にもう一度見てもらうこともいいんじゃないかなと思いますし、うん、もちろん、中学高校になっても検診がありますから、そこで、必要な治療を指摘されたら行っていただきたいなというふうに思います。
はい、
とにかく虫歯だけはほっとっても絶対に治りませんから、鼻は大きくなるだけなんで。
そうですよね、はいはい、だいたい1学期などに歯科検診があって、
そうですね、
長期の夏休みの間に治療をっていうパターンが多いですね。
そうですね、ただ最近関心の高いお子さん、親御さんも多いので、はい、もう紙もらったらすぐ来るような、はい、お子さんも多いですよね。
は
い、
そうですね、早く治療するに越したことは
そうですね、はい、
はい、
で、ですね、歯周病って聞いたことあると思うんですけど、うん、はい、実はですね、高校卒業頃までに歯周病の細菌にはもう感染しちゃってるんですよね。そうなんですよ。ただですね、発病っていうか症状としてはまだまだ出てこないんですけど、はい、症状が出てくるのはもっともっと後からなんですけど、もうほとんどの方が大体20歳前ぐらいまでには感染しちゃってます。
そうなんですか。
そうなんですよ。
ちょっとこれは驚き
はい、最近そういうことが分かってきだして、
それにはどうしたらいいかっていうと、はい、やはりその小さい頃からの
というか、たとえ感染してもですね、はい、発病しなければいいわけで。
なるほど、
発病しなければいいわけで、だから感染即発病というわけでは決してないんで、だけど発病をしないようにする、実際は定期的に歯科医に行ってチェックしてもらう、きちんと歯磨きする、
はい、
歯磨きだけで手の届かないところは歯科医院で掃除してもらうというふうなことをするといいんじゃないかなと思います。
わかりました、はい、ちょっと肝に銘じたいと思います。はいはい、
で20歳30歯科になってくるとですね、歯科の検診の機会って極端に減っちゃうんですよね。
そうです ね、 ね、
会社なんかから検診しなさいというのは非常に機会として少ないと思うんですよね。ですからできれば 1,2 年に1回ぐらいは歯科受診されてチェックされたらいかがかなというふうに思います。はい、それともう一つですね、はい、これ決して男女差別じゃないんですけども、女性の方はやっぱりいろいろと気をつけていただきたいことが多くて、妊娠中にですね、重度の歯周病になってると、 低胎児の出産であったり早産の危険性が四肢病のない方に比べて、5倍から10倍ぐらい
リスクとして高まってしまうんですか。
高くなっちゃうんですね、はいはい、でさらにですね、妊娠中はですね、持ってる歯周病が症状軽いのが急に悪化したりしやすいんです。これはもうホルモンのバランス上、はい、そういうことが起こるんですね。でこれもまたですね倉敷市の宣伝になりますけど、
はい、
妊婦健診というのが無料で、
あ、はい、
1回受けれるんです。
妊婦さんの歯科健診、
そうですそうです、はい、親子手帳ですかね、今はね、昔は母子手帳って言ってましたけど、はい、に健診のカードが入ってますので、
はい、
それを持って、歯科医院受診していただければ1回は、妊婦さんの健診というのが受けれますの で、
そ、 うです、ね、
その時にもちろん健診だけじゃなくて、うん、指導必要があればその後治療というふうにしていただけたらなというふうに思います、
はい、妊娠中 の、 その保健指導などでも必ず歯医者さんにね行ってくださいねということは言われますけれども、こういうリスクがあるということ、そして並びに歯科健診が1回無料で受けることができるというのは本当にありがたいこと
で、ね、そうですよね、はい、ぜひご利用していただけたらなというふうに思いますね、
はい、
それから昔のおばあちゃん方はよく、うん、子供たくさん産んだけど私は歯が悪いんじゃみたいなことをよく言われてたことがあると思うんですけれども、
はい
はい、お子さんできたからって歯からカルシウムって一切取れないんですよ、抜けないんですよ。だから、うん、決してねお子さんがお母さんの歯からカルシウムを取ってないんですよね。
で、迷信、いわゆる
そこは迷信です。
迷信なんですね。
ただね、はい、実際問題としてやっぱ悪くなること多いのは、つわりの時にまあ、喉をしたりすると酸っぱいものが口の中に溜まったりとか、あるいは食事も酸っぱいものを中心になったりとか、
そうですね、
あるいは歯磨きするのに喉の奥にちょっと歯ブラシ行くと嘔吐がついて なるからということで、非常にその手入れがやっぱ不十分になりがちなんですよね、
はいはい、
でもちろん出産後も忙しいですから、これもまた手入れが不十分になりがちで、うん、そういうことがこう重なってやっぱ悪くなるということはもちろんありますね。はい、
なるほど。まあ、結果として
そうです、ね、
そのまあ忙しさであったり、はい、
そうです、
なかなか、ね、こう体調が思わしくなくて結果として悪くなってしまうと、
そうです
ということはあっても、はい、あくまでも出産がイコール歯が悪くなるのは迷信ですよ。
そうですね、ですからより頑張ってちょっと手入れさえきちんとしておけば、歯が出産によって歯が悪くなるということはないんで、
はい、
ぜひそういうことも知識として知っておいていただけるといいなと思いますね。
それからもちろんそのお母さんにとっての歯っていうのも大事ですけど、ゆくゆくはそのお子さんにも関わってくることですもんね。
で、まあ、もう一つなんですけど、はい、赤ちゃんっていうのはですね、うん、生まれたばっかしの時に虫歯の菌っていうのはゼロなんですよね、
はい、
もちろん、
うん、で誰もない
誰もないです、
うん、
でその虫歯の菌を移すのはご親族です、
はい、
で、まあ、当然ながら一番接触の多いお母さんから虫歯菌って移っちゃってるんですよね。で、まあ、虫歯菌にもいろいろタチがありますから、はい、ちゃんと綺麗な、虫歯のないお口のお母さんと、虫歯だらけのお母さんじゃやっぱ虫歯の菌のタチも当然悪いですから、だから、まあ、お子さんの赤ちゃんの、歯を守るいう意味でも、お母さんは、歯をちゃんと直しておいていただけたら、はい、もちろんお父さんもですよ。
そうですね、
もちろんそうですね。
一昔前、本当、はい、数十年前っていうのは、この、はい、赤ちゃんの離乳食のために咀嚼をしたものをっていうのが、これが絶対ダメですよということを指導されているのが近年だと思うんですけれども、
そういうことですね。
それ以外でもこう移ってしまう可能性っていうのはあるんですか。
まあ中とかね。
ああ、でもしちゃいますよね、この赤ちゃん。
しっかり歯磨きしてからしてください。
ですね、
はい、そういうことですね、
はい、分かりました、はい、かわいい赤ちゃんを守るためです。
そうですね、はいはい、それから、40〜50代になってくるとですね、まあ、ぼちぼち中年の域に差し掛かるとですね、
はい、
まあ、人によってなんですけど急に歯が悪くなったっていう方がやっぱりいらっしゃると思うんですよね。
すごいうなずいちゃう、ここ、
で、はい、これはまあですね、実はですね、徐々に悪化してたのが急に症状がやっぱ出てくるのがこれくらいの年齢かなというふうに思います。歯周病というのは、
はい、
初期のうちというのはほとんど症状がないんで、
ないんですね、
ないんですね。
私違うわと思っていても初期症状で症状がないだけかもしれないですね。
そうです、そうです。で、症状がやっぱ出てくるのはある程度進んでからと。
あ、うん、怖いですね。
そうですね。で、まあ、もちろん 個人差ありますよね、うん、ちゃんと手入れしている方とそうでない方ではものすごく個人差がありますから、はい、40代50代60代になっても全く歯に問題のないというふうな方もいらっしゃいますし、うんうん、もう急にグラグラしてきたというふうな方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。
あの本当多くの方は40代50代ってもう本当に働き盛りだったり、
ね、
時間がなかったり、平日に病院に行けないという言い訳
言い訳です
が、してしまうかもしれませんが、ね、ここがやっぱり大事なんですね。
大事ですね。それだけじゃなくてですね、うん、もうこれ もう手入れなんかでもよく言われてると思うんですけど、生活習慣病と歯周病というのは関連性が深いというふうに言われてるんですよね、うん、糖尿病であったり高血圧症、心臓病、それから脳血管の疾患ですよね、うん、こういうものと歯周病というのは非常に関連性があるって言われてますし、
はい、
最近ではですね、認知症にもどうも関係してるんじゃないかということの論文もまだまだ基礎研究の段階ですけど出てきています。で、分かりやすくというとですね、はい、お口の中の歯周病があると太ってるのと一緒なんですよね。肥満が生活習慣病の敵だっていうことは皆さんよく
知ってます、
ね、ご存知だと思うんですけど、はい、脂肪細胞がやってる悪さを口の中の歯周病菌が口の中を通してやってるのと一緒なんですよ。
はあ、
そうなんです。だから太ってる方で歯周病があったらダブルですね。
ああですね。
そうです、
ですね、
はい、
なんかぐーの音も出なくて、しかも口も回らなくなっちゃった。
まあまあまあ、せめてお口の中だけでも
でもっていうところをね。
そうですそうです、
ですね、歯、うん、のその管理というのは本当に大事なんですね。
そうですね。で、はい、まあそういうことをちゃんとしていればですね、うんうん、もちろんそのたとえ、糖尿病とかなっててもですね、食事に気をつける、運動する、歯を磨く、全部一緒です。
全てに通じてくるということ ですね。
はい。で、まあ、いろんな生活習慣病というのはその後のですね、要介護状態に、うんつながりますので、
はい、
40代50代のうちからやっぱ気をつけていられると、うん、その後いいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
で今度はもう高齢者ですね、はい、ちょっと60歳以上高齢者というと文句が出る方がいらっしゃるかもしれませんが、
ライフステージとして分けた場合、
そうですね、まあ、60歳以降ということで、
そうですね、はい、60代以降、
はいはい、で昔はですね、8020って、
はい、
ね、80歳で20分自分の歯でっていうふうに言われてて、ね、これ目標にしようって言ってたんですけど、
はい、先月ね、その話も伺いましたけれども、ね、
そうですね、は
い、
そうは言っても奥歯のやっぱ噛み合わせがなくなってしまって、そのままにしておくとこう転んだりしやすかったりするらしいんですよね。
奥歯の噛み合わせ一つで違うんですか。
そうですね、はい、
その本数というところも、まあ、もちろん大事ですけれども、
そけど、はい、
その奥歯ちゃんとあるべきところにあると。
そうですそうです、まあ、極端な話でいうと互い違いに残ってたりするんですね、はい、右だけ上が残ってて左だけが上に残ってて、そうすると本数揃ってても
合計20本であ
っても噛み合わせがやっぱないとなかなかその踏ん張る力が効かなかったりということは当然ありますよね。ですから、たとえ入れ歯であっても、
はい、
入れ歯であってもやっぱりそこできちんと噛み合わせられていると全然違うというふうに言われてるんですよ。だから奥がらずにですね、
はい、
歯科医院受診してそういうところもちゃんと体のバランスを取っていただけたらなというふうに思います。
ですね、
はい、
食べ物を食べるためだけの歯ではなくて、
そうですね、
噛み合わせイコールその転ぶことを防止できたりと、
そうですね、もちろん食べることは非常に大事なことですし、歯が丈夫ですといろんなものを美味しく食べれますから当然大事なんですけれども、そうばっかしではやっぱないということも頭に入れておいていただけたらなと思います。
ですね、はい、毎月歯のお話を伺うとその歯というものが本当に奥深くてですね。
そうです ね、
ね、
昔はねやっぱ穴が開いた削って詰めたで、ね、もうダメだ抜きましょうになってたかもしれませんけど、やっぱそれ以外のことっていうのがこう最近の研究でいろいろとやっぱ分かってきて、あれこんなことも関係ある、あれこんなことともつながってるんだなっていうことがいっぱい分かってきてて、そういう意味からするともう噛める噛めない、痛くないだけの問題でもないということも はい、知っていただけるとありがたいなというふうに思います、
はい、今日はライフステージに分けてさまざまお話を伺ってきましたが、では最後にまとめを先生お願いします。
そうですね、はい、健康寿命という言葉をご存知かなと思うんですけれども、うん、平均寿命との差ですね、要するに要介護状態になっている期間というのが、うん、日本だと男性で9年女性だと12年って言われているんですよね、うん、でやっぱ皆さんそこは避けて通りたい期間ですよね。
で、
そういう意味からもしてもですね、
う
ん、その期間をできるだけこう短く健康のまんま、うん、寿命を全うするというためにもですね、しかもできることがあるんだということを頭に入れておいていただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、定期的に先生方にお会いしに行くということが大事ですね、はい、
皆さん最近の先生優しいですから、
もうそうなんです。もう毎回ね、毎月先生にお話を伺って、で今日も清水先生に非常に分かりやすく説明もしていただけたので、不安なことがあったら相談をする、
そうですね、
こういう状態なんだけど、ということをもう先生に全てを見せるということが大事ですね。はい、今日はライフステージと歯科ということでお話を伺いました。今日のご担当は倉敷歯科医師会理事の清水秀樹先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。